皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月13日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は一歩でも二歩でも動かないとというお話ですね。まあその行動が大切だっていうことはいつも皆様に申し上げていると思うんですけども、あらゆる面において今行動が大事だと思いますね。例えばまあそのコロナでね、その今勤めてる会社が行き詰まったらどうしようか、その時のことを考えて、例えばなんか副業をやってみるっていうのも、まあそれ動くことでありますし、それからあの、知っていってみてあって、まあ次を考える、かなんか試してみる。これもすごく大事なことだと思いますね。それからやっぱりコロナで新しい商品、コロナで新しい取り組みを出すということもすごく大事で、コロナはものすごく大きなストレスを社会全体に与えておりますから、新しいニーズが社会には起きてくるわけで、しかもそれはコロナの最中だけではなくて、コロナの後にも今までと違う状況を生みますから、コロナの後にこそ実は本格的な新しい仕事があるわけですね。ですからそういうものをこう見出して、どんどんどんどんその形にしていくっていうことはものすごく重要ですね。で、ですから、その、もうすでに客観的な状況を見てもですね、世の中は一歩二歩どころかですね、相当前に向けて動き出していても良い時期でありまして、ですからこう、まあ、駆け出すようにこの1、2年動いていた人はかなり前に進んだんじゃないですかね。一方なんかこう様子を見ていた人たちもいると思うんですね。様子見ていて、まあちょっと試してみたと。ちょっと試してみたけども、まあ今一つなんかピンとこないし、なんかやっぱりその、なんて言いますかね、現状維持が一番いいという、まあ人間の本能ですね。現状維持が一番いいから、なんか何事もなければいいかなと思ってた人たちも、まあ最近になるとですね、いろんなところでどうもそうもいかないかなと思ってきたんじゃないかと思うんですね。で、そういう人たちってやっぱり、これはちょっと動かなきゃいかんかなという気分も高まってきたんじゃないかと思うんですね。でもこの一歩でも二歩でも動くっていうのはですね、逆に言いますと、その、マイナスの要因と申しますかね、動きを止めてる要因を一つ減らしていくっていうのと、実は同じような意味であるんですね。まあ力のですね、均衡を考えるならばですね、前に進む動きをですね、こう止める動きがあるわけですね。こう摩擦ですよ。この、まあ言ってみれば、その、なんて言いますかね、道がですね、こう、斜めに傾いたと。前に向かって斜めに傾いた。だからその止めてある車がですね、前に向かって走り出しそうになると。しかしこうブレーキをかけてると。ブレーキをかけてるのはやめましょうと。前に進みましょうって言ってブレーキを離すんだけど、道がデコボコであると。あるいはなんか後ろになんか積んでるとか、後ろになんか紐で後ろの方に祝えてあると、前に転がらないようになってると、あるいは後ろになんか大きなトレーラーかなんかね、繋いであって、それが重くて前に進まないということはあり得るわけですね。要するにそれってですね、要するに前に進めるのを止めようとしているものが車についてるってことですね。そうすると前に進まないですね。みんなですね、なんか新しいことをやろうと思ってすごく焦るってことは、まあ、よくあると思うんですけども、実はその焦ってもなかなか物事を進まないことが多くて、前に進むものを止めてるものを一つずつ外すっていうことはすごく重要なことなんですね。マイナスの要因を外すと実は意外にうまくいくことはよくあるんですね。例えばですね、その金の心配をしてると、これ金足んなくなったらローンも払えないとどうしようかなという議論あるかもしれませんけどね、その、まあ、変なこと言うようですけども、そのローン払えなくなったら払えなくなったで、あれちゃんとやり方があるんですよね。いろんな選択肢があって、まあそのどのように、まあローンの問題を克服するかは、その事前の想定であれば本当にいろんなやり方があるんですね。で、ローンなんてのはですね、貸す方だって商売で貸してるんですから、取りっぱぐれだとかですね、あるいはその条件の変更なんてのは商売のうちですから、別にそんな変わったことするわけではないですね。まあ友達から借りた借金って踏み倒すと大変かもしれませんけどもね、まあ、商売で借りたものですからね、払えないものはですね、結局基本的人権が優先されますから、基本的人権を犠牲にしてまでですね、払う必要はないわけですね。まあ、ですからそのいろんな選択肢があるんですね。 だからこう不安に思ったら自分でシミュレーションしてみていいですね。こういう場合だったらこうすればいい、ああいう場合だったらああすればいいと。よくあるのはですね、怖いから調べないっていうことね。怖いからどうなるかを考えないっていうのはあれ一番良くないですね。ブレーキがますます強くなりますね。結局何もしないっていうことに対してものすごいですね、正当性が与えられてしまって、でいやそれはね、例えばその金の話に行き詰まったら早速どうすればいいのかと、行き詰まった瞬間からどうするかの手順をですね頭入れといたらですね、そんな怖いことないんじゃないですかね。結構大胆に行きますよね、金の話っていうのは。でそれからあと仕事もそうですよね。本気で探してみたらどうですか。本気で次の仕事でどの程度あるのか自分で背踏みしてみたらどうです。いろんな会社ありますからね、本当に世の中っていろんな会社があるんで、そのまあコロナで行き詰まってる会社もあれば、コロナで業用を拡大してる会社もあるし、まあ上からね締め付けばっかりやってる会社もあれば、あるいはみんなの力で一生懸命やってる浮力がね、みんなの力で浮力をつけてる会社も世の中珍しくないですね。ですからそういう会社がいろいろあるんだってことが分かるとですね、まあ言ってみるとこのね、これ考えて仕事なくなったらどうしようと思ってるですね、その言ってみればまあマイナスの気持ち、体をこわばらせる気持ちがだいぶ和らいできますね。いわゆる恐怖心というものがなくなってきますよね。そもそも恐怖心というのはその何かを警戒するとか、あるいは何かその手を打てという合図なんですね。恐怖心というのはそこで止まれという合図ではないですからね。そこですごく重要なことで、怖いから何もしないって一番最悪で、怖いからこそですね逃げるとか、怖いからこそ手を打てと、そこがポイントですよね。どうも最近怖いイコールですね何もしないと、怖いからその固まっちゃうってなところがですね、なんか正当化されてるところがあって、でそれ正当化なんかができない場合は実は本当は大したことないんだとね、この問題を言い換えちゃったりする変なことがですね、なんか世の中流行ってる感じがするんですが、こんなことやってんとろくなことないですよね。本当ろくなことはなくて、だからやっぱりそこはですね、これはいかんと思ったら、恐怖心を感じるなんてことがあったらですね、そこはやっぱり恐怖心があるからこそ行動して、それ直すんだというふうに転じないと、それは非常にやばいことになるんじゃないですかね。だからその恐怖心が、まあ、言ってみれば人々にその止まってたブレーキを離させる力が本来あるんですね。その恐怖心があるからこそ逃げるとか行動するとか突破するとかいうことがあるわけ で、そこでこのブレーキ離さないとそのままいるからもっと怖いことになってしまうと、怖い心ではなくて怖いことになってしまうということありますから、怖いと思ったらブレーキ離しちゃうことですね、離して動き出すことですね。で事前にですからできるだけそのブレーキ離した後どこに行くかを考えておくべきですね。そういうのっていうのは、まあ、言ってみれば自力で生きていく上においてはものすごく重要なことで、その今同調圧力とかいろいろ言われてますけども、日本人は同調圧力が強いとかよく言われますがね、いやそんなもんでもないと思いますよ。日本の歴史を見てみればですね、いや戦国時代もそうですが、まあ戦後の混乱期もそうですが、日本人も自力で考えて行動する時代は相当たくましいですよ。戦国時代ね、安土桃山時代ね、戦後の昭和、戦後の昭和いっぱいすごいですね。あれ戦前もそうだね、あれね、満州行った連中とか南方行った連中もそうだけど、それ今から見たらやりたい放題ですわね、あれ。だからそんないつもみんな同調圧力になったわけじゃないですよ、あれ。あれ言い訳ですね、同調圧力ってね。同調圧力があるから何かできないとか何しちゃったったら単なる言い訳で、そんなに自分でどうするだけの話ですね。大体世の中ってさ、何かやってもいろいろ文句言われるけども、やらなくても文句言われるでしょ。なんか役ついたなんてもそうですけどね、なんかその何かやるとですね、何やったって言われますけども、やらなくてもなんでやんないんだって言われるわけでしょ。やっても怒られるし、やらなくても怒られるんだったらですね、好きなことやったらいいわけですよ。どの道怒られるんですから。そうでしょ？褒められるなんてことはまずないわけですよ。だから、やっても怒られる、やらなくても怒られるんだったら、好きなことやればいいわけですよ。すごく簡単でしょ？ で、ね、そう、このところはさ、現実よく見てもらわないと困りますよね。で、結局だからそれなんかやっぱりブレーキかかっちゃってるんだね。私はやっぱりなんかですね、こう、勉強してないってことはすごく大きいと思うんですよね。前にも放送で言いましたけども、本当になんかね、今の人たちは勉強してない。今日の昼飯何を食おうかってことは考えてる。それからですね、まあ実学はよく考えてると。資格試験のことはよく考えてると。しかし人生の岐路においてどうするかは全然考えてない。こういう人なんかすごく多いですよね。で、しかし遅くないから今からの勉強すればいいわけですね。今からの勉強すればだいぶ変わるんですけども、まあそれがなかなか追いつかない人がいるということになると、このブレーキはなかなかその緩まないわけですね。だからそれってやっぱすごく不幸なことで、やっぱこうブレーキは緩めないとダメですね。だからその今の自分の行動を止めてる何かをですね、自分で冷静に見て、そのブレーキ緩めるための自信づけとかですね、あるいはちょっと試してみるとかいうことはすごく大事じゃないですかね。人の縁のことを心配する人もいるんですけども、縁ってやっぱり終わる縁と始まる縁がありますからね。やっぱこう、まあ、なんて言いますかね、うずくまっている時代の縁と動き出した時代の縁は違うんですよね。同じ縁のまま行きませんから。だからそのまあうずくまったままですね、なんかこうもたれ合いみたいな感じである縁があると、しかし動き出した時にそのもたれ合った人たちはついてこないですよね。でも歩いていくとまた新しい縁が生まれるんですよ。動いていくなら動いていくなりに新しい縁が生まれますから、だから孤独ってことはないと思いますよ。ええ。だからその、言ってみれば、今ある縁を大事にしすぎて動けないっていうのは、あれ不幸なことですね。いや、縁は、だから変わっていきますから、今のなんか関係がね、終わってもまた新しい関係がまた新しいところで生まれてきますから、進んでいけば進んでいくなりに、それはなんか新しい人も出てくるんじゃないですかね。それからやっぱりこう生きてるっていうことの凄さですね。前にも言いましたけど、生きがいっていうものがあって、生きがいのもとでいろんな人生の方向を決めて行動するとですね、実に偉大なことになるわけですね。ですからなんかどうもそのマイナスの感情が強いとですね、今の物理的な自分の状況にばっかりこう焦点が当たるわけですよね。そうするとなんかですね、これはもう完全に追い詰められたみたいな発想になっちゃうんだけど、こんなことはないわけでですね、そんなことはないんで、まあ言ってみれば、その、生きがいがあって、で、それに向けた行動があればですね、人生はいかようでも変わってきますから、まず心の中でね、未来を作んなきゃいけませんですね。心の中、気持ちの中で未来を作っていく必要があって、やっぱまあそれってですね、こう、一時の思いみたいなのあるけども、やっぱりよく勉強する、た方がいいと思うんですね。よく勉強してると、頭の中でもかなり冷静にいろんな具体的なイメージが湧いてくるし、なんかいろんな人のこの伝記なんか読んでるとですね、もっとそういうものが湧いてくんじゃないかと思うんですね。で、まあ、江戸時代の末期の幕末ってのはなんかすごく悲劇がたくさん起きるわけですね。まあ、とにかく幕末はよく多くの人が死ぬわけですよね。まあ、戊辰戦争まで、西南戦争までだな。幕末から西南戦争までは本当に多くの人がこう死んでしまうという、すごく悲劇的な時代が起きるわけですけども、当時の武士ってこう、武士に限らずね、まあ、商人もそうですけど、忠という字をまあ大事にするわけですね。忠義の忠ですよね。で、当時はだからやっぱりこの、ご主人に対して忠だというのが基本なんですね。したがって、その、侍だったら自分の藩主って言いますかね、上役って言いますか、藩主って言いますか、そういう人たちに従うことが忠義であると。いう感覚が強いん で、その上が間違いますとみんなやられちゃうわけですね。で、本当の忠というのは、まあ、心の中で書きますから、本当は自分の上司に忠義を尽くすってことは本当はないんですよね。それはその天に対して自分自身に嘘をつかないってことで、天と自分の関係において自分は何をすべきか、自分は何をそのなすべきかについて嘘をつかないっていうのが本当の忠ですよね。でもまだ当時はですね、そこまでいきませんから、見かけ上の、まあ言ってみれば自分の上役、藩主、将軍に対する忠こそ本当の忠だという時代ですね。なんか振り返ってみるとですね、まあそれがものすごく大きな犠牲者を出したような感じがするんですよ。で、結局ですね、 そういう誰かに対して忠を尽くすっていうのが終わったような気がするんですね、あそこでね。だからもう明治なんていうのはものすごく流動化した時代でしょう。それは見かけはなんかね、上がいるように言ってですね、実際はもうすぐね裏切ってですね、こうなんかね公衆入れ替わるようなことが当たり前だし、まあ軍の内部だってものすごい権力闘争ですよね。およそなんかその江戸時代までの誰かに対して忠義を尽くして最後はね潔く切腹するみたいな話は終わってしまったなと思うんですね。まあこれも私はプラスに考えててですね、それはやっぱりその世の中が進化生成発展したからだと思うんですよ。やっぱりそれはですね、特定の人が正しいか間違ってるか、特定の人をですねまるで荒人神のように、生きてる人間を荒人神のように信仰するとろくなことが起きないわけですよね。それやめましょうと、あの上司も下役も全部同じように天の下でその役割を果たしてるわけですよ。天の下で役割を果たしてるんだから、自分の役割は何かを考えて、そっちがですね上の命令に優先するんですね。そこはすごく重要なことで、だからこそ上の人はいろんな人たちの思いや天から授かったその人の天命だとかいうことを上手に活かしながら全体をチーム組むという横型リーダーシップですよ。またそこに帰着しますけど、横型リーダーシップでチームを整えないと、なあ荒人神みたいなこと言ってやってるからですね、まあ大失敗が繰り返されるという、そこに行き着くわけなんですね。そうなってくるとですね、実はこの新しい縁というのもですね、どこで生まれるかっていうと、やっぱり自分の思いから生まれてくるんですね。そのただ単に今日の飯のためだけにこの組織にいるっていうのは一番簡単に崩壊するじゃないですか。ねえ、ただ単に今日のご都合主義のために誰かをねこう褒めてるみたいな話も一瞬で崩壊しますよね。そしてやっぱりここは自分の生きがいとかなんかをねしっかりと理解して、そしてその戦略を立てて動いていかないとダメで、そのあたりはですね、たとえ時間がかかっても腹に落ちる形で、そういう自分のその行動の規範と言いますか、方向性を決めないとなかなか成功するってことがないんだろうというふうに思うんですね。ですから今みたいに一歩でも二歩でも動くっていう、その裏側にはですね、やっぱりこうなんて言いますかね、人間として成長するってことだと思うんですよね。目に見えない世界を含めて人間として成長しないとなかなか動けないところまで来てしまったことも間違いないと思うんですよね。ですから、まあそういう意味では、こう、その時々のね、まあ、風緑でですね、生きるっていうことだと、もうちょっと一歩も二歩も、まさに一丁もさっちも動かないところまでも来ていて、まあとりあえず試してみるっていうことで動いてみたと。試してみるってことで動いてみたから、多少やってみたと。でも本格的に道を開こうと思ったら、やはりここは生きがい論ですよね。生きがい論から始めていかないと、なかなかそれは難しいんじゃないですか。私はなかなか難しいと思うんですよ。生きがい論からやっていかないとですね。で、その、人の話する前に、自分が、まあ、天との間でどんな立場にいるかっていうことを、まずよく理解するってことですね。自分自身が生きてるってことはすごく偉大なことでありますから、誰が親だとか誰が上司だとかいう前に自分が生きてるってことが最初にあるわけで、やっぱり自分のやっぱり生きがい天命というものをしっかり理解していかないと、なかなかここは本格的にそのぐいぐいエンジンかけて前進するってところまでいかないんだろうと思うんですね。で、逆に天命っていうものがなかなか最初分からなければ、いろいろ試してみればいいわけですね。いろんなことを試してみて、結果的に自分が一番心地よいとか、結果的に自分が一番評価されるとか、結果的に自分がなんかやっぱこう成長したように思えるところっていうのが、今その人が天命を受けている部分の一番のポイントでしょうから、そこに向けて少し動いてみたらいいってことですね。だからこう、人に依存するという精神構造から、まあ、天と自分がいるんだという精神構造にこういう時は変えないとなかなか前に進めないですね。もともとそういうなんか感覚の宗教規範との世の中にありますけども、そういう難しい問題ではなくて、まあ言ってみればみんな今までの組織が流れ解散する時ですよ。国自身が、組織自身が今流れ解散でしょ。今までの組織が流れ解散する時は自分と天しかないんですって。自分と天しかないのが流れ解散の時でしょう。だから本当ね、 よくよくね、天と相談してね、自分の行き先決めないとですね、なかなか難しいんですね。しかもそれって一回で全部決まるってことはまずなくて、途中何回もですね、修正繰り返しながら行きますから、とりあえず次の一歩どっちに行くかですね、すごろくだったらいくつどっちの道で進むかを決めなきゃいけないですね。まあ、それが今っていう時期だと思うんですね。まあでもなんか本当に後ろから突き動かされるように時代が動いてますから、皆さん結果的に動くことになると思うんですね。やっぱここはたくましく前に進んだ方がよろしいかなと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、一歩でも二歩でも動かないと、動かないとということでお伝えいたしました。ではまとめに行かれましょう。さよなら。